しい歌を主に歌え、全地を主に歌え、主に歌え、皆を褒めたたえよ。日から日へと御救いの良い知らせを告げよ。主の栄光を国々の中で語り継げよ。その苦しい技をすべての国々の民の中で。アーメン。
アーメン。
それではどうぞお立ちください。賛美を唱えましょう。聖歌の89番を歌います。
我は聖霊を信ず、聖
命を信ず。アーメン。
それではもう一つ、賛美を捧げます。聖歌の118番を歌いましょう。
見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、
彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、
彼らの目の涙をすっかり拭っておいてくださる。
もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。
なぜ以前のものがもはや過ぎ去ったからである。ご一緒に、
見よ、私はすべてを新しくする。
アメン。
アメン。
それでは祈りの時を持ちましょう。最初に大沢福祉から導いていただきます。よろしくお願いします。
お祈りしましょう。愛する天の父よ、この朝も雨の中ですが、あなたが私たち一人一人をここに導き、共に主よ、あなたを見上げ、あなたに向かって心からなる礼拝を捧げられることを感謝いたします。あなたは私たちのうちに御霊を与え、永遠の命の望みを固くしてくださいました。今私たちはイエス・キリストを通して与えられた命の恵みに預かり、そしてあなたと共にある、その喜びを私たちはうちに持っております。どうぞあなたがこの礼拝を豊かに祝福し、ここに集うお一人お一人にお触れくださいますように。あなたの光を私たちのうちに輝かせ、私たちのうちの暗闇を消し去り、私たちの心の重荷を取って、私たちのすべての負い目、すべての咎、すべての罪をあなたが拭い去ってください。イエス・キリストを通して与えられる救いの喜びが私たちを満たしますようにお願いいたします。神様、あなたは私たちにあなたの愛をイエス様の十字架と復活によって示してくださいました。あなたが私たち一人一人を愛していてくださること、それが真理であります。主よ、あなたの真理が私たちの心を解放し、自由にし、地上のすべてのものから解き放ってくださいますように。私たちは日々の歩みの中で重荷を負い、そして人のこと言葉に揺り動かされて、自分の歩むべき道を見失いがちなものであります。しかしあなたはそのような中から私たちを呼んで、ご自分の御子の十字架と復活によって備えられた命の道へと導いてくださいます。どうぞ短い時間ではありますが、この祈りのひとときをあなたがお持ちになって、どうぞ私たちが自分の罪を告白し、あなたの前に罪の許しをしっかりと受け取って立ち上がることができるように、また心の重荷をあなたにお委ねして、あなたに信頼して、イエス・キリストの愛の首輝だけ追って歩むことができますように。どうぞ私たちの心から憂いの影を取り去り、すべての雲をあなたが吹き散らしてくださって、どうぞあなたの光を、天にある栄光の喜びを私たちのうちに満たしてください。あなたが喜んで私たちにその愛を示してくださることを信じ、皆をあがめます。これからおのおの祈っていきますが、どうぞ一人一人の祈りにあなたが心を傾、耳を傾けて聞いてくださいますようにお願いいたします。どうぞ我らの祈りがイエス様のお名前によってあなたに届いていることに私たちが信頼することができますように。遅れていらっしゃる方があると思いますが、どうぞその方々の足をお守りくださって速やかに送り届けてください。また今日仕事やらいろんな事情によってここに集えない兄弟姉妹がありますが、どうぞ各々の場所にあってもこの主の日を礼拝の日、栄える日として、各々の場所で心に覚えつつ過ごせますようにお願いいたします。感謝を持ってあなたの大きな御手に委ね、愛するイエス・キリストの尊いお名前によって祈ります。アーメン。
アーメン。
それでは私たちも共に祈りましょう。
愛する天の父なる神様、あなたの皆をあがめ感謝をいたします。あなたが我々の祈りを聞いてくださったこと、またその祈られた一つ一つの祈りに、あなたが答えを備えてくださいますことに信頼し、皆をあがめます。どうぞ私たちの心にあなたの御霊がいよいよ吹き入れられ、あなたにある愛と喜びと平和をもって心が満たされ、聖霊の力によって望みにあふれていくことができますように、どうぞ一人一人にあなたが望んでください。それぞれ礼拝の時あなたが導いてください。感謝してイエス様のお名前で祈ります。アーメン。
アーメン。
ではプレイズを歌いましょう。どうぞお立ちください。
教会の中でいつも新しい歌が生まれてまいりました。そのような歌を歌っていきたいと思います。1曲目は神様の栄光を褒めたたえる歌ですね。栄光尊厳栄誉、この歌を
見えます。 羊を持っていて、もしその羊が安息日に穴に落ちたら、それを引き上げてやらないでしょうか。人間は羊よりはるかに値打ちのあるものでしょう。それなら安息日に良いことをすることは正しいのです。それからイエスはその人に手を伸ばしなさいと言われた。彼が手を伸ばすと手は治って、もう一方の手と同じようになった。パリサイ人は出て行って、どのようにしてイエスを滅ぼそうかと相談した。イエスはそれを知ってそこを立ち去られた。すると多くの人がついてきたので、彼らを見ないやし、そしてご自分のことを人々に知らせるようにと彼らを戒められた。これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。これぞ私の選んだ私のしもべ、私の心の喜ぶ、私の愛するもの。私は彼の上に私の霊を置き、彼は異邦人に抗議を述べる。争うこともなく、叫ぶこともせず、応じてその声を聞くものもない。彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともない。抗議を勝利に導くまでは、異邦人は彼の名に望みをかける。以上です。
それでは人の時、神の時と題しまして、大沢牧師からメッセージをいただきます。
今日は、礼拝、雨だから人が少ないかと思ったんですが、こんなにたくさんの人が、礼拝に来られて本当に感謝、ハレルヤですね。はい、そして、懐かしい顔も戻ってきた、本当に嬉しいことだと思います。すべてのことには時があるんだなと、思いますね。今日は説教の題を人の時、神の時とつけました。今日お読みした聖書の箇所には、神様の時、そして人々の時ということが、共通したテーマで教えられていると思います。先週お読みしたところでイエス様は、私は憐れみは好むが生贄は好まないという、要するに自分がどれだけこう神様に献身して神の前に正しいことを頑張ってやっているかということではなくて、それよりも神様の憐れみを示すことこそが私の伝えたいことなんだということを通して、あの弟子たちがあのひもじい時にね、あの麦の穂を摘んで食べたことをそのようにして、教えていかれたというところを先週は見ました。 で今日は、その後で、そのテーマが続いていくんですね。イエスはそこを立ち去って会場に入られた。イエス様の憐れみというものは私たちの体の癒し、そして、特にここでは安息日に人を癒すという出来事の中に示されました。イエス様は、そこを去って街道に入られたとあります。街道っていうのは、教会と同じように聖書が語られ、聖書が教えられている神様を礼拝するユダヤ人の集会所でした。その街道に集まって礼拝をするときに、そこに一人の片手の、右か左か書いてないけれども片手が麻痺してしまっている人がいた。男性かも女性かも書いてないです。その時に神様を礼拝するためにそこに集った人たちの中で、パリサイ人が、イエス様にこう質問したんですね。安息日に癒すのは正しいことでしょうか。神様を礼拝するために集まっているはずなのに、ここで彼らが考えていることは人をどうやって、陥れるか、人にどうやって難癖をつけるか、人をどうやって滅ぼすかっていうことを考えて、そのシナゴグにそのパリサイ人たちは集まっていたということなんですよ。しかしイエス様はその質問の真ん中で、このようにお語りになりました。そうだ、今日もアウトライン作りましたのでね。一つ目はチャンスをつかめと。Save your moment to reach out someone 誰かに、届く、誰かに、手を差し伸べる、そのチャンスを見失うな、しっかりとつかめということですね。イエス様はその礼拝の場所を癒しの場所にしたかったんです。憐れみの場所にしたかったんです。パリサイ人はイエス様を捕らえ陥れるためにその機会を使おうとしましたが、でも礼拝っていうのは本当はそういう時ではないです。礼拝は憐れみの場所であり、礼拝は癒しの場所であり、そしてそのことによって神様の栄光が表されるため、それが私たちが礼拝をしているその目的であるはずです。イエス様は彼らの、質問、安息日に癒すのは正しいことでしょうか、皆さんならどう答えますか。今日日曜日礼拝来てますね。ここで片手の麻痺した人がいて、この方をあなたが癒すことができるとしたら、その人を何か助けることができるとしたら、私たちは喜んで手を差し伸べればいいですかね。でもこのパリサイ人たちは安息日に癒すことはダメだって言ってたんですよ。先週お話しましたが、このパリサイ人っていう人たちは旧約聖書の律法を自分たちなりの解釈をして、安息日にやってはいけない39の仕事っていうのを、決めてたわけですね。でその一つの中に治療っていう、治療行為は安息日にやっちゃいけないって言うんです。でどうしたかというと、布で巻いとけって言うんです。安息日に怪我した人いたら布で巻いとけ。そして治療するのは安息日が終わってからやればいいと。パリサイ人はそうやって教えていたんですよ。ですから自分たちのルールでイエス様もそれに従うかどうか試したんです。安息日に癒すのは正しいことではないと彼らは固く信じていました。それはそのルールを守ることによって自分が神様の前に正しいということを証明したかったからです。憐れみは好むが生贄は好まない。生贄っていうのは要するに自分の正しさのために何か自分を縛ることですよね。でも神様の目的は憐れみです。神様は愛と憐れみを示すためにイエス様をこのように下されました。イエス様は彼らに即座に答えられました。11節。あなた方のうち誰かが一匹の羊を持っていて、もしその羊が安息日に穴に落ちたら、 それを引き上げてやらないでしょうか。もちろんこれ立法に書いてあるんですね。誰かの羊が安息日に穴に落ちても助けてあげなくちゃ、あげましょう。そしてあなたの敵が、あなたの 敵がその家畜を穴に落としていたら、それも助けてあげましょうって立法では書いてある。それなのに彼らはパリサイ人によればそれはダメだと、穴の中に置いといて安息日が終わったら引き出せばいいって言ってる。そんな馬鹿げてるでしょって言ってる。彼にとってはこの一匹の羊はかけがえのない羊です。治療が遅くなったら死んでしまうかもしれないわけです。骨を折ってるかもしれないわけです。即座に彼は助け上げてその羊を救い出さない、当然でしょうが。なぜ？それはその飼い主がその自分の一匹の羊を深く愛しているから。神様が自分の愛する私たち一人一人をこの礼拝の日に癒すのをなぜ邪魔すると、なぜ妨げるとあなた方は思うのか。神様はそのような機会を決して逃さないでしょう。そしておっしゃいます。12節、人間は羊よりはるかに値打ちのあるものでしょう。神様の目から見てね、この礼拝に集う私たちは、羊ももちろん大事だよ、でも犬も大事だよ、猫も大事だよ、でも私たち人間は神様から特別に愛されて、その命のためにご自分のイエス様という御子の命さえも犠牲にするほどの愛を持って愛されている存在でしょう。その人が今病に苦しんでここで傷んで、自分をどうすることもできなくて、自分その中で苦しみに縛られているとするならば、それを癒し、それを解放するのは神様の御心に違いない。それなら安息日に良いことをするのは正しいのです。そう言ってイエス様はその人に手を伸ばしなさいと言われました。面白いですね。イエス様は時々無茶なことをおっしゃる。片手が萎えてるっていうのは麻痺してるんです。伸ばせないから麻痺してるんです。その人に伸ばしなさいとあえて言われました。これはその人に自分の信仰を働かせなさいというイエス様が与えたチャレンジのわけです。私たちは神様を救いください、神様は私を変えてください、私を救ってくださいと、ただくださいって言って大きな口を開けてポワーってねなんか誰かが美味しいものを入れてくれるのをただ待ってるようなものであってはいけないということです。つまりイエス様が癒そうとなさっているその愛が分かったら、その愛に向かって自分の手を伸ばしなさいという信仰によって、自分ではできないと思っている、自分では縛られていると思っている、自分では不可能だと思っている、しかし人にはできないことを神様はすることがおできになるんだ。神様はこの私にご自分の栄光を表すことがおできになるんだ。そう信じ、そしてあえてそれをしてみようとすることをイエス様は彼に命じました。手を伸ばしなさい。そして彼は手を伸ばしたんです。彼が手を伸ばすと手は治って、もう一方の手と同じようになった、健康になった、健やかになった。彼はその礼拝の真ん中で癒された。私たちも神様の前にそのようにチャンスをつかむ必要があります。神様は憐れみの神様です。私たちが健やかであるように、肉体においても心においても、そして魂の深いところにおいても、私たちが神様と出会うことによって、そしてその神様に信頼することによって健やかに回復されることを主は願ってらっしゃる。その良いことをすることがご自分の憐れみを示されることが神様の 私たちへの御心なんだと、それを信じたとき、私たちはそのチャンスを失ってはならない。私たちは信仰の手を伸ばし、そしてその約束されたものを受けようではありませんか。体の癒しの場合もある、魂の癒しの場合もある。心が曲がってしまったり傷んでしまったり、自分自身の深い存在そのものが傷んでいる方もあるかもしれない。いや、私たちは誰しもそのような傷を心の中に、曲がった道を今まで辿ってきた人生の中に必ず持っているものです。ダビデが、主よ、私をご覧ください、私のうちに傷のないついた道があるかないかをご覧になって、私をあなたの義の道に導いてください、あなたの備えられた正しい道に私を回復させてください、そう祈りました。詩編の139編ね、有名な有名な。私たちはどっかでそのことを神様に向かって心を開く必要があります。そして神様が今私たちを癒そうとしていらっしゃるならば、そしてそのチャンスを与えてくださるならば、それに向かって私たちの側でも一歩踏み出してその手を伸ばすものでありたいと思います。そしてそれは私たち自身だけのことではありません。私たちはこの教会で、そしてそのこの礼拝の場所でそのようなチャンスを見失っているかもしれません。私たちお互いに関心を持ちましょう。パリサイ人がその片手のない人に注目したのは、彼が自分にとって利用できるからでした。彼の病気が、そして彼のその麻痺した手が自分にとってイエス様を陥れるのに利用できるから、彼はその人を見たんです。でもイエス様は違いました。イエス様はご自分の愛と憐れみをその人に与えることができる、だからこそその片手のなえた人にイエス様は目を留められました。私たちもイエス様に似たものとして今日ここに作り変えられようとしています。ならこの礼拝の場所はそのような場所であるべきだ。私は前150人ぐらい集まるあの礼拝教会で牧師してた時がありますけれども、でもその中では人が多くなるとね、やっぱお互いに対する関心が薄くなっていくのを体験しました。これぐらいの規模ちょうどいいね、いっぱい入って50人ぐらいお互いがお互いのことを知ることができ、お互いがお互いを認めることができ、あの人今日暗い顔してるな、あの人今日傷んでるな、なんであの人朝から泣いてんだろう。私たちはお互いに心を配り、そしてこのパリサイ人ではなくイエス様のような心を持ってその人に目を留める人であったいと思います。そして私を通してその人が神様の憐れみを受けられたらいいな。神様、どうぞ私をあなたの憐れみのパイプとして、あなたの愛が流れていく管として私を用いてください。そう一人一人が思う人が増えていくとき、この教会は愛にあふれた教会になるでしょう。そして一人一人に私たちが愛を持って触れていく、そしてそこに神様の技が現れていく場所になるはずです。なぜなら私の名をもって集うその中に私も共にいるからである、イエス様はそう約束されました。二人でも三人でもそのような心を持って、キリストの心を持って集う人が集まるときに、そこにイエス様は共にいるからです。ならばその方に触れていただくために、私たちはイエスキリストの愛の首輝きを追ってここに集うではありません。2番目に、イエス様は、ご自分の時を知っていらっしゃいました。ジーザスのヒズタイム。イエス様はこの癒しの出来事の後で、パリサイ人が自分を殺そうと相談していることを察知なさいました。14節ですね。パリサイ人は出て行って、すごいな、よかったな、あの人奇跡的に癒されたぞ、すごいって言ってね、神様を賛美しなかったんですよ。 イエス様の奇跡が起こった時に彼らはイエス様をどうやったら滅ぼせるかということを相談したという。ところが今この時イエス様がね捕らえられて、しまったらまずいことが起こる。なぜならまだこの出来事はイエス様の宣教の初期の段階でした。イエス様がまだ今日にガリレアで伝道していた頃のことですね。ですからまだイエス様は何回もそのパレスチナユダヤの地方を巡回して人々を教え人々を導き人々を癒しそしてご自分が確かに神の子であることを証しして歩かなければならなかった。そして弟子たちを訓練しなくてはなりませんでした。イエス様はですから逃げました。イエスはそれを知ってそこを確かめればとあります。でもその癒しの記事を見た人たちは出来事を見た人たちは多くの人がついてきました。そうですよね。現代と違って医療制度は確立されてない。医者も大した技術がない。そして、医療保険もない。そんな時代です。ユダヤの民衆はみんな貧乏でした。ですからイエス様のとこ行けば病気が治ると聞いたら、ついていくでしょう。その多くの人は皆癒されました。15節、彼らを皆癒し、そしてご自分のことを人々に知らせないようにと彼らを戒められました。つまり今自分が有名になって人々がイエス様を王様にしようっつってね、この奇跡を行う方はすごい、この方こそメシアだっつってわーっと盛り上がっちゃうと、そうするとイエス様の十字架が予定よりも早くなっちゃうから。イエス様はご自分の働きをすべてやり終えてきちんと時を得て十字架にかかって復活するんですよ。ですからイエス様はご自分の時をわきまえてらっしゃったということが今日の2番目です。私たちもまたイエス様と似たものになるならば自分の人生の時をわきまえるというのが大変大事なことであります。ギリシャ語の時という言葉にはフォーラという言葉、まあ、一般的に時っていう意味と、あと割と有名な言葉ではクロノスっていうのとカイロスっていうのがあるんですね。でそのクロノスっていうのは時計のことストップウォッチのことクロノグラフっていうじゃん。クロノス、ああいう感じでキッチッチッチッチッチッとこう積み上げていくようなああいう時間なんですよ。規則的に流れていく時がクロノスです。でカイロスっていうのはもうちょっとね人生の中で訪れるチャンスのことを言います。イエス様はその意味で自分の人生がどのような今は何をすべき時なのかっていうのをちゃんとわきまえてました。私たちも自分の人生を考える時に単純に、ね、今何十何歳今58歳でとかねそういう自分の人生の年齢だけじゃなくて今自分が何をすべき時なのかっていうのをきちんとわきまえるというのはとてもとても大事なことであります。イエス様はご自分の交渉外3年半の交渉外が予定されていましたけれども、でもその間で自分が今どの働きにあるかどのステージにあるかというのをきちんと承知して行動していらっしゃいました。ならば私たちも自分の生き方の時間そして今自分が何をすべき時なのかというのを神様の前にきちんとわきまえるということは大事なことであります。人生はまさに、若い時、青い糸で表される青春の時からね、そして力に身につり、力にみなぎった、夏、赤い燃える人生の夏があり、そして、それが次第に衰えていく白い秋、白秋といいますけれども、その時期があり、そして、最後は厳冬、黒い冬がやってくる。やっぱり自分の人生のステージ、昔中国の人もそうやって4つぐらいに分けてイメージしたじゃないですか。やっぱり人の生きる中でそれが今どういう時なのか、そういうクロノス的な積み上げていく時とともに今神様は私に何をさせようとしている時なのかっていうことを カイロス的にわきまえていくっていうのはとても大事なことなんですよね。すべてのことに時がというのは旧約聖書の伝道者の書という書に出てきます。開けてみましょうか。旧約聖書、あんまり開けないから開けた方がいいんですよ。伝道者の書の詩編の、次の次の章です。この厚いのをお持ちの方は、1100飛んで4ページ。1100飛んで4ページ。伝道者の書っていうのは、まあ、伝統的にはイスラエルの王様のソロモンという非常に知恵に満ちた王様が自分の人生を振り返って、その人生に対する考えをね、述べたものだと言われています。知恵の文学であります。1100飛んで4ページ、伝道者の書の3章、ちなみにこのソロモンという人は最初は神様に心がぴったりしていた、素晴らしい人物、優れた大王だったんですが、次第次第に偶像崇拝に引き込まれて神様を離れてしまって、虚しさの中で、この伝道者の書を書いていくわけなんですが、3章の1節から8節に、すべての時が、すべての営みに時があるということが言われています。有名な言葉なので、読んでみますね。3の1、天の下では何事にも決まった時期があり、すべての営みには時がある。あ、エクレディアスティスの、チャプター3です。
ありがとうござい
ます。天の下では何事にも定まった時期があり、すべての営みには時がある。生まれるのに時があり、死ぬのに時がある。植えるのに時があり、植えたものを引き抜くのに時がある。殺すのに時があり、癒すのに時がある。崩すのに時があり、立てるのに時がある。泣くのに時があり、微笑むのに時がある。嘆くのに時があり、踊るのに時がある。石を投げ捨てるのに時があり、石を集めるのに時がある。抱擁するのに時があり、抱擁をやめるのに時がある。探すのに時があり、失うのに時がある。保つのに時があり、投げ捨てるのに時がある。引き裂くのに時があり、縫い合わせるのに時がある。黙っているのに時があり、話をするのに時がある。愛するのに時があり、憎むのに時がある。戦うのに時があり、和睦するのに時がある。すべてのことに時がある。まあ、当たり前のことだと思われるかもしれませんが、こうやって一つ一つの出来事をこう語られているのに耳傾けていきますと、ああそうだ、あの出会い、そしてあの別れ、あの涙、あの微笑み、みんな時があるんだよなって本当にしみじみと私たちは人生を思います。でもその微笑むべき時に微笑むことができなかった、泣くときに泣けなかった、怒るのに怒りを向けられなかった、愛するのに愛せなかった、やっぱりそれは私たちにとって本当に、もったいない瞬間でありますね。そのすべての人生の時をわきまえて、その時にふさわしいことを私たちがすることができれば、私たちは本当に幸いだと思います。イエス様はご自分のなすべきことをご存知でした。そしてそのように歩まれました。私たちはそのイエス様に従っていくものならば、どうぞ神様、私が今なすべきことをなすべきようになし得る力を、その時を私にわきまえさせてください。そう祈ろうではありませんか。人は多くの場合 さまざまな後悔を抱いて、生きています。悔やんでもあの時ああやっとけばよかったんだよな、するのが正しかったけれどもそれができなかった、あの時その手をあの時その一歩をその一つの眼差しを向けて置けてさえすれば、私たちはたくさんそういう時を持っていますね。まあ、若い方はまだあんまりそういうことを感じないかもしれない。でもその人生の時を知り、その時々になすべきことを私たちが神様に祈りながらわきまえていくこと、本当に真剣に日常生活のシーンシーンごとに、その機会ごとに、まさにその瞬間瞬間ごとに私たちは掴んでいけたらなと思います。そしてそれを私たちに与えてくださるのは神様ではないかと思います。私たちはその時を主に求めながら歩んでいくものとされたい。3番目に、主の時こそ最善であるということです。イエス様はご自分の時をわきまえて、そしてそのなすべきことを本当にきちんきちんと一つずつなさっていかれました。イエス様のなさることは、その愛と憐れみの技はあらかじめイザヤの預言に預言されていたことでした。18節、あ、マタイに戻ってますが、マタイの12の18から、預言者イザヤの書の42章の言葉が引かれていますが、これぞ私の選んだ私のしもべ、私の心の喜ぶ私の愛する者、私は彼の上に私の霊を置き、彼は異邦人に公義を述べる。イエス様が聖霊に満たされて、そしてその救いをユダヤの民に、そしてそこから広がって諸国の民に、その救いのメッセージが広がっていくことがここに予言されています。イエス様の救いはまずユダヤ人に語られましたが、でもそのユダヤ人を通してユダヤ、サマリア、そして地の果てにまで世界中にこの福音が広がっていきました。でもその時にイエス様がまずご自分のなすべきことをこの時にきちんとやっていなかったら、その福音は広がっていかなかったんだということもまた私たちは知っています。イエス様はご自分のもとに12人の弟子を特別に使徒という名前をつけて集めました。そしてその12人に特別にご自分の奉仕を次第次第に集中させていきます。最初は群衆、次に弟子たち、そして最後はその12人の特別な弟子たちにご自分のメッセージと、そしてご自分の計画をその12人に働きを集中させていったんですね、その3年半の交渉会で。その時にイエス様がいつまでも群衆にずっと広く働きをしていたとするならば、その後その12人を通して福音が世界中に述べ伝えられていく、その将来の展開はなかったことでありましょう。イエス様の働きはとても小さかったかもしれない。でもこの時自分が備えられたその12人に自分の働きを託していくことをきちんとなさらなかったとしたら、このイザヤの預言は実現していないわけです。もちろんその12人の中の1人は裏切っていきましたけれども、でも残された11人に使徒パウロを加えて、あ、待ってやっていうのもいたけど彼のことほとんど分かってないちょっと待ってやっていうか、ね、分かる人は分かる。でその12人が世界中に散って、そしてエルサレム、ユダヤ、サマリア、地の果てにまでその福音が広がっていくことになりました。争うことも叫ぶこともせず、応じてその声を聞く者もないというのはそういうことです。イエス様は声を大にして人々にアピールして、自分を立派にして、そしてこの時代のこのエルサレムの王として君臨することはなさいませんでした。一人の神のしもべとして低い道を歩まれました。でもそのイエス様の働きは突然彼の完全な時の中で、完全なタイミングで その働きは花開き、そして実を結び、そしてその実種は世界中に広がっていきました。まさに神様は、そしてイエス様はご自分の時をご存知であるからこそ、その働きをたとえ小さくとも忠実にきちんきちんとやっていきました。彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともない。彼は憐れみと優しさに満ち、そして人々に一人一人にきちんと触れていきました。そしてその愛と憐れみの技を弟子たちに渡していかれたのです。異邦人は彼の名に望みをかける。まさに私たちはこのイエス・キリストに自分たちの救いを委ねることになったわけです。今世界中で世界の人口の3分の1以上の人たちがイエス・キリストを信じています。まさにその大きな働きはここでなされたイエス様の静かな、そして穏やかな働きで、それは種まかれたものであるということです。私たちは神様のために何かしようというと派手なことを考えます。自分を大きく見せて、人々を招集して、そしてイベントをやって盛り上げて、でも私たちはイエス様に習うものであろうと思います。イエス様はとても静かで、そして穏やかで、そして一つ一つのことを丁寧になさっていかれました。私たちの働きはこのイエス様に習うものでありたいと思います。必ず神様は時を備え、そして神様の技をご自分の時の中で完全に実現させてくださるのです。私たちも神様の計画の中に置かれているお互いです。私たち、私そんな神様の計画の中に私入ってるわけないとかね私のことなんか神様覚えてこない、そんなことありませんよ。イエス様はいつも私たちに御言葉を与えてくださいます。私の目にはあなたは高価で、他の人の目は知らん、私の目にはあなたは高価でたとえ、私があなたを愛している、あなたの人生に計画を持っているから、だからあなたは私についてこい。ですから私たちはその方に自分の人生を委ねながら、今日自分の人生の時をわきまえて、この時なすべきことを主に祈りながら成していくお互いでありたい。祈りましょう。愛する天の父よ、あなたは私たちに御子イエス様を本当に完全な良き手本として示してくださいました。どうぞあなたがこのイエス様を通してご自分の技をご自分の時の中で実現されていかれたのを見るときに、私たちもまたあなたの時の中に、そしてあなたの備えられた計画の中に私たちの人生が置かれていることを知ることができます。どうぞ私たちの心がおどろきつつ、あなたにその時を求め、導きを求め、そしてパリサイ人のようにではなく、イエス様のようにあなたの愛と憐れみをこの世に示していくものとして、その時を失わないように、その時を逃さないように、その瞬間を私たちもまたイエス様のように捕まえていけますようにお願いいたします。一人一人があなたの大きな御手の中にあること、そして一人一人にあなたのご計画があること、覚え、その中で主よ、どうぞあなたの御心を私たちに示してください。祈り求めるお互いになりますように。感謝を持ってあなたの御手に委ね、愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン。
アーメン。
歌いましょう。神様の素晴らしい救いの知らせを私たちがこの身をもって語り継げていくことができる、語り継げばよ。 どうぞおかけください。はい、退職時に礼拝の献金をします。献金は強制ありません。新しい方、まだよくわかんない方、お具合にならなくて結構なので、そのように袋を回しますが、詰まってきたらそのまま、回していただいて結構ですので、よろしくお願いします。主を信ずる方々は、神様に対する信仰と、また感謝と、そして、献身の思いを込めて、ただいましょう。では心を合わせ、声を一つに共に主の祈りをお祈りしましょう。主の祈りの言葉は、修法や前のスクリーンに出てまいりますので、そちらをどうぞご利用ください。それではお祈りしましょう。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
それではどうぞお立ちください。正衛祝福を持って礼拝を閉じましょう。我ら一同と共に、またその一人一人と共に、今も、後も、また世を限りなく豊かにありますように。アーメン。
アーメン。
ではお願いします。